特集、洪水や渇水による大きな災害から人々の暮らしを守る意識ダム。4ページ。近年、気候変動の影響により、全国的に大規模な自然災害が頻発、激甚化しています。昨年は、令和元年東日本台風、台風19号に伴う記録的な豪雨によって甚大な被害が発生しました。本県においても2回の大雨特別警報が発表され、8月の豪雨や9月の台風17号では家屋浸水、崖崩れなど多くの被害に見舞われました。今後、これまで経験したことのない災害が起こる恐れもあり、防災・減災対策の重要性が一層高まっています。写真が3枚あります。1枚目、平成28年7月の洪水、氾濫した対馬市の佐護川。佐護川河川整備計画に基づき、順次河川の整備を進めています。説明、茶色く濁った水が大きな川となって流れています。水際には民家が並んでいます。2枚目、平成30年7月豪雨。水位が上昇した佐世保市の愛の浦川。河川整備計画に基づき、順次河川の整備を進めています。説明、橋の底に届くほどの水量で下流へ水が流れています。3枚目、令和元年8月の洪水、氾濫した佐世保市の江迎川。今年の出水期前までに応急対策として河川内に堆積した土砂の撤去などを進めています。説明、橋桁の下の高低差のある道路の低い部分に水が溜まり、車が動けなくなっています。写真終わり。長崎県を流れる河川は傾斜が急で延長が短いものが多く、通常時は流れる水量が少なくても一旦豪雨があると洪水が発生しやすいという特徴があります。このため本県は昭和57年の長崎大水害など水害に何度も見舞われてきました。またその一方で昭和40年代の長崎砂漠をはじめとする渇水にも悩まされてきました。こうした自然災害から皆さんの暮らしを守るために、県では河川改修やダム建設などによる対策を進めてきました。その結果、昨年7月の五島対馬地方での大雨の時も、過去に多くの家屋が浸水した新上五島町の釣り道川や、対馬市の仁田川などの沿線において河川改修とダム建設の効果が発揮され、家屋浸水の被害が発生しなかったなどの効果が上がっています。写真が2枚あります。1枚目、昭和40年代の長崎砂漠を。昭和40年代の長崎砂漠。陸上自衛隊による給水、長崎市。説明、バケツを抱えた人たちが給水のために並んでいます。2枚目、昭和57年長崎大水害。被災した長崎市の中島川の沿線。説明、濁流の中に立つメガネ橋。欄干は流されています。写真終わり。表があります。整備前と整備後の浸水被害状況を比較した表です。表の説明、縦軸に発生場所、年度、横軸に浸水被害家屋数、1時間あたりの最大雨量が記されています。新上五島町、釣り道川、洪水発生年月日、平成元年9月、整備前、浸水家屋被害、675戸、雨量1時間最大114mm。令和元年7月整備後、浸水家屋被害なし、雨量1時間最大101mm。 津島市仁田川。洪水発生年月日昭和60年6月整備前。浸水家屋被害337戸。雨量1時間最大48ミリメートル。令和元年7月整備後。浸水家屋被害なし。雨量1時間最大50ミリメートル。表終わり。一色ダム事業について。一色ダム事業は、川棚川の洪水被害を軽減するとともに、佐世保市に安定した水源を確保することを目的としています。川棚川は氾濫を繰り返しており、平成2年には384戸が浸水被害を受けました。一方、佐世保市では平成6から7年度にかけて戦後最大級の渇水に見舞われ、その後も給水制限を繰り返してきました。平成30年にも渇水対策本部を立ち上げ、市民に節水を呼びかけるなど、依然として渇水被害が起こるリスクにさらされています。一色ダムは自然災害から県民の皆さんの生命財産を守り、安全安心を確保するために必要不可欠な事業です。県では地域の皆さんにご理解とご協力をいただけるよう誠意を持って対応していきたいと考えています。完成イメージ図があります。せき止められたダムの手前は公園になっており、芝生でくつろぐ人たち、売店も見られます。道路沿いは満開の桜です。イメージ図終わり。川棚町の洪水被害、床上床下浸水戸数。昭和23年9月2000戸。昭和31年8月801戸。昭和42年7月128戸。平成2年7月384戸。写真が2枚あります。平成2年7月の被害状況。1枚目。水位が上昇し、道路にあふれる川棚川。2枚目。浸水した栄町商店街。写真終わり。佐世保市の渇水被害。昭和53年度、最大43時間断水、制限日数11日間。平成6年から7年度、最大43時間断水、制限日数264日間。平成17年度、減圧給水制限、制限日数8日間。平成19年度、減圧給水制限、制限日数160日間。写真が2枚あります。平成6年から7年度渇水被害の状況。1枚目、干上がった曹洞ダム貯水池。説明。ダムにはわずかに水が残り、ダム底の茶色い土壌がむき出しになっています。2枚目、散水車による水の供給。説明。黄色い散水車が数台道路上に並んでいます。写真終わり。工事の進捗状況。現在、一色ダムの建設現場では、ダム完成後の生活道路を確保するために、新たな道路となる付け替え県道の工事を進めています。写真があります。現在の工事現場の前景、説明、ダム手前の川沿いに小場地区方向へ現在の道路が走り、川手前から対面に付け替え県道工事が進められています。切り開かれ、整備された付け替え県道工事部分が拡大して表示されています。写真終わり。一色ダム事業の再評価。一色ダム事業については、平成23年に実施したダム検証をはじめ、事業に着手してから一定期間を経過する中、公益性や合理性の検証を行ってきました。令和元年度には社会情勢の変化を踏まえて、 県と佐世保市がそれぞれ治水と利水の観点から一色ダム事業の再評価を行いました。図があります。第三者委員会とは、評価の客観性及び透明性を確保するため、学識経験者などから構成。長崎県公共事業評価監視委員会、治水。佐世保市上下水道事業経営検討会、利水。第三者委員会は審議意見を行います。再評価での主な審議内容。費用対効果、治水、利水。支出する費用に対し得られる効果はどれくらいか。代替案の検証、治水、利水。一色ダム事業以外に有効な方法はないか。水需要予測、利水。将来、令和20年度までにおいて、佐世保市民が安定的に水を利用するにはどれくらいの水源が必要か。完成工期、令和4年度末から令和7年末に変更するのは妥当か。結論、事業の継続を第三者委員会が了承。図終わり。ダムを建設するよりも川棚川の河川の拡幅の方が有効ではないのか。再評価においても代替案の検証を行いました。遊水池や放水路の整備、河川の拡幅、堤防のかさ上げ、さらにはこれらを組み合わせた案など、経済性や環境への影響などを踏まえて比較検討した結果、川棚川の改修と一色ダムの建設を組み合わせる案が、最も安価で有効な方法と判断されました。もし川棚川の拡幅のみで洪水対策を行う場合、川幅を部分的に広げることになり、新たに鉄道や国道の橋の架け替えや約50個の家屋移転が必要です。コストや社会的影響の面で大きな課題があります。写真とイメージ図があります。写真、家屋が立ち並ぶ川棚川右岸。説明、川岸近くに家の立ち並ぶ集落があります。イメージ図、川棚川の拡幅案のイメージ、現在の川棚川の断面図に拡幅部分をプラスした図です。川底を10メートル拡幅する場合に、川岸の住宅地にまで工事が及び、移転地区が発生することを示しています。イメージ図終わり。佐世保市の水需要予測は課題、大きすぎることではないのか。水需要予測は水源施設の能力規模を定めることを目的としており、渇水などの非常時にも確実に給水できるよう算定する必要があります。そのため施設の能力規模に対し実際の給水量は通常下回ることが想定されます。今回の佐世保市での再評価においても水需要予測を非常時への備えも含め改めて算定しています。水需要予測のイメージ。グラフがあります。縦軸に水量、横軸に春、夏、秋、冬の季節をとり、1年間の給水量の変化を曲線で表したグラフです。グラフ上に水量の高い方から、施設の能力規模、需要のピーク時の給水量、平均した給水量を示す横線が引いてあります。能力規模と需要のピーク時の給水量の差が非常時への備えの水量となります。給水量は夏に高くなり、その他の季節は冬の一時期を除いて平均した給水量を下回っています。グラフ終わり。図があります。説明、ピーク時の給水量と非常時への備えを合わせた予測値と平時の給水量の実績値を比較しています。給水量の実績値よりも施設の能力規模が大きいことを示しています。図終わり。市外からの水供給により渇水を克服した長崎市。 長崎市はたびたび渇水の危機に瀕してきました。特に昭和40年代の長崎砂漠では給水制限が8ヶ月間続き、中には2日にわずか3時間のみの給水が行われた地域もあるなど、戦後かつてない厳しいものでした。市内に適当な水源が求めがたい長崎市は、この状況を打開するため大村市や西海市、旧外目町のダムからも導水することで水源を確保してきました。その結果、平成6年の渇水時であっても断水することなく水道の供給ができています。一方、同様に市内での水源の確保が難しい佐世保市は、平成6から7年度の断水以降も平成17年と19年に減圧給水を行うなど、今もなお渇水のリスクが高い状況です。このため佐世保市においても、一色ダムによって水源を確保する必要があります。長崎市内までの導水イメージ図があります。導水ルートが2つあります。1つ目が西海市雪の浦ダムから旧外目町の河野浦ダムを経由して、都議地町から長崎市浄水場へ。2つ目は大村市茅瀬ダムから大村湾を越えて長与町を経由して長崎市浄水場へ。イメージ図終わり。生活再建への支援と魅力あふれる地域づくり。県は地元住民の皆さんの大切な土地をお譲りいただくために、正当な保障をはじめ生活再建対策として、ダム予定地の 1.5 キロメートル下流の比較的近接した場所に全29区画の代替宅地を造成しています。現在21世帯が移転されています。その他33世帯は川棚町内外へ移転。写真があります。代替宅地川棚町一色号。説明。山と田畑に囲まれた中に住宅が並んでいます。写真終わり。一色ダムの建設にあたっては、ホタルなどの水生生物とも触れ合える浸水、水に親しむ施設やスポーツ、イベントに利用できる広場など、周辺の環境資源を活用した施設整備を行っていきます。これらの整備を進めることで、地域全体が活性化するよう、地域の皆さんと共に取り組んでいきます。浸水施設の整備イメージ図があります。説明。川の周辺が整備され、川沿いの敷地でお祭りが開かれています。イメージ図終わり。一色ダム事業に関する県の考え方。近年、県内においても大きな被害をもたらす自然災害が頻発しています。いつでも起こりうる災害から県民の皆さんの安全安心な暮らしを守ることは、本県にとって重要な責務であると考えています。このため、一色ダム事業は事業採択以来、多くの関係者がダムの完成に向けて努力を重ねてきた事業であり、長い年月を経た現在も県民の皆さんにとって必要不可欠な事業として推進しているところです。事業認定の取り消しが争われた裁判において、昨年11月の福岡高裁の控訴審判決で、一色ダム完成により得られる公共の利益は、住民の生命の安全にも関わる大きなものであって、失われる利益に優越していると判断されました。これまでに移転や用地買収にご協力いただいた多くの方々のご意見を大切にし、県民の皆さんが自然災害で被害を受け大変な思いをしないために、一日も早いダムの完成が必要です。県では地域の皆さんにご理解とご協力をいただけるよう、引き続き誠意を持って対応していきたいと考えています。問い合わせ。県の河川課、電話 095-823-3280。